重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、皆さんこんばんは、重徳和彦です。今日のゲストはですね、まあこれもうね、四半世紀前からもう20年以上前、あ、30年か、ね、30年ぐらいの、まあ、友人仲間なんですけど、まあ、高校の時の岡崎高校ラグビー部のですね同級生に来ていただきました。こんばんは。
こんばんは。
まあ、ペンネームでね、親父くん、
親父くんです。
リサちゃん、
はい、
ゆかちゃん、
ゆかです。
まあ以上同い年ですからね、みんなね。はい、はい、ということでございます。まあラグビー部ですから、なんつってもね、
そうだね、
まあ今年はいい年になったね。
いい年になりました、
本当にね、
楽しませてもらいました。
まあラグビー部ですから、部員とマネージャーね、という関係で今日のメンバーですけどね、やってきました。あ、ここでいい、じゃあ一旦ここでジャカジャンに行きましょうか。
はい、じゃあジャカジャン行きます。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。すいません。まあ高校でね、ラグビー部だったんですけど、今回のワールドカップはやっぱり愛知県出身、とりわけ岡崎は田村優選手、スタンドオフ、ね、僕らの代で言うと
スタンドオフ
杉浦
君がいましたね。それからね、それからも愛知県出身だと姫野選手もいましたよね。
あ、
僕らのよかったね。僕らの代で言うと
久保田ね。
久保田君、
今聞いてるかな、ね、ね、
聞いてるかもしれない。聞いてるかもしれません。
聞けますか、これ九州。
ネットで聞けるんじゃないのか。ネットで聞ける、聞けます。はい、大丈夫です。それでね、やっぱりなんつっても、このもう町中というか国中がですね、ラグビーですよ。でもラグビーの話なんて今まで見たこともない、ルールもわからない、何もわかんないっていう人たちが、まあ、大半で
通じなかったね。
なんかこういろいろ中居で私話しても全くこう反響のない話題で終わってしまうっていうのが今までのパターンだったんですけど、これは全然、ま
あ、そうだよね。
ねえ、ということで、もう最近はもう本当に年配の女性の方がですね、いやー、重徳さんラグビーワールドカップ見てましたよと、あの自己犠牲の精神がいいわねとかね、
そう、ボールが回れば、うん、必ず誰かがアタックに来るっていうところに、わざわざボールをね、取りに行くっていうの
が、あれは怖くないんですかね。
まあ、やっぱハイパントが来て、
ハイパントが来たら、ね、怖い、
ね、洗ったキックを競りに行くとか、それはまさに取った瞬間にタックルかまされると、こういう中で取りに行くのはなかなか勇気が、
まあ、僕らも小さかったから ね、体がね、相手はもう80キロ90キロあったからね、
まあ、大体ね、強い相手とこっちが弱いからだけど、向こうが大体強いチームと若いやってたんでね。
そうでしたね。
そういうこともあったし、あとよく言われるのがなんかフェアプレーっていうか、まあ、ノーサイドも含めてですけどね。だから僕は言ってんじゃないですけどね、サッカーみたいにわざと転んで、
それはないね
とかね、あと審判にの判定に抗議するとかね、
そこすごいよね。
そういうのはないねっていうのはよく言われましたね。
審判の判定もマイクで拾ってるからね、すべてね、
判断の声がね、聞こえるから分かりやすいですよ ね、
そういうこととか、まあ、あと基本的なことですけど、あの楕円球ですから、
そう、ね、あのやっぱり楕円球っていうのがやっぱり普通の球体と違うから、どこにこうなんかボールが飛んでいくかわからない、そのボールをやっぱり大のこう、ね、はい、大人がそう、はい、なんか翻弄されて取りに行くっていう、そこがそう、ね、なんかそう単純にそ
れ
が
女性から見る
とそう可愛い
可愛い可愛いっていう表現になるね。
やっぱり気は強、気は優しくて力持ちっていうところがモテるポイント、うん、
素晴らしい、
モテました
から
ね。
モテました
からね。モテたからね。
いや、
モテてたけど気づいてなかったですね。
いいとこに落ち着けてくれたな、
ありがとう。
次
行
って
ください、はい、次のまで。いや、真夏も岡崎を、ね、代表する岡崎生まれ、梅園小学校、高山中学校を卒業した田村優選手、ね、 もう国民のヒーロー、ね、英雄ですね。
またかっこいいしね。
ねえ、まああの優香ちゃん直系の先輩に当たるんだよ。
だいぶだいぶ、うん、だいぶ先輩です、
ね。だいぶ先輩ですね。
だいぶ先輩ですが。
梅園鉱山でしょ
う。そうですね。誇りです。
で岡崎市民でですよ。あのもう1年以上前から実はそんなにあのあんまりこうあんまり有名じゃなかったですけども、あのラグビーワールドカップを盛り上げる岡崎市民の会という応援団を作ってたんですよ実は。
もう知る人も前から
全
然知らなかった。
両親はね、あの、ちょっと行きましたね、参加させてもらいました。うち両親がすごく前から好きで、五郎丸がすごく好きで、うんうん、そこからだから前回のワールドカップからファンになって、はい、でヤマハのこうファンクラブに入って、うん、この4年よくも岩田に通って、
うん、あ結構筋金入りじゃないですか、ね、
そうそう、
知りません
知りませんでした。
ひがりさん
で、あの田村選手にはちょっと無理言って今年の1月にね、あの岡崎公園の隣のグラウンドでに来てもらったんですよ、うん、その応援団とし、はい、が主催して、
で行きました。
あで行ってる
ね、ね、リサちゃん来てくれましたね、
ママ友と行きました
ね、
はい、
まあ、息子もラグビーやってるしね、
はい、うん、来ました。すごく良かったです、あの、ね、うん、子供たちにはねとっても夢が、ね、
印象どう
だ、印象は恥ずかしがり屋さんなのかシャイなのか、そういう印象でした ね、
あんまり喋るのもそんなペラペラ喋らない、
はい、
でもテレビでもなんか、ね、うん、そんな、なんか、うん、なんかすごい真面目そうな、なんかあまりなんか多く語らってるタイプじゃない、
そうです、ね、でも小さい子しかサインはダメだよって言ってましたけど、うん、高校生にも結局サインくださったので、うん、優しい人だと思います。寂しさ
しもあるんだね、はいはい、まあ、田村選手はね、あの高校生でスタンドオフを目指してるっていう子からの、あのこの1月のそのグラウンドで、岡崎公園隣のグラウンドで質問を受けた、うん、そこに対する答えが僕はすごいなと思ったんですけどね、あのパス、スタンドオフとしてパス大事ですよね、うん、どうしたら上手なパスを投げれるのかっていう質問だったんですけど、実はその答え、田村選手はそれはまずスクラムハーフから来るボールをいかに上手に取るかと、これが次のパスへのが上手にいくかどうかの一番の決め手なんだ、これはちょっと目から鱗でしたね。要するに取って持ち替えずにそのまま投げれるだけパチッとこうね、上手に取ることからパスは始まるんだと、これはやっぱりね、
パスの名手ならではですね、スクラムハーフをしていたシゲト
ク、やっぱりちょっとの時間で ね、あのボール出す時間がちょっとの時間で、うん、やっぱりね、あのちゃんと
潰さず
にいかんかな、ね、
そうね、そんな活躍してくれた田村選手ですが、あの試合見に行きました、
来ました、
あ行きました、
ゆかさん行きましたか、
来ました、
はい、何戦を、
ジョージアとウェールズ戦と、うん、あとサモア日本戦、
あトヨタスタジアム
来ました、はい、
あれすごい会場の外からすごいですね、盛り上がってね、
すごかったです、すごかった、
ね、外人さんがたくさんで、ね、で結構喋りかけてきたりもするんですよね、
すぐ仲良くなる感じなの、
うん、そうですよ、なんか
すごい、
うん、もうボランティアの人がもうフレンドリーだから、
その辺がいいよね、
そうそう、
なんだろう、もう外からラグビーって分かれないじゃない、
そう、
あ、そうそうそう、あれがね、
そうそうそう、
あの野球みたいにね、
そうそう、ごちゃごちゃにそうなんか、うん、いるから、それもなんかね、特徴だって言ってね、
うん、盛り上
がる、そうですね、そう、まあ、散々言われてた、
僕はあのニュージーランド対イタリア戦を見に行こうと思ってトヨタスタジアムの1年前から、そう1年前から楽しみにしてたら中止になっちゃって、台風19号で
めちゃくちゃ楽しみ
にしてた、大変な台風でありましたけれども、
そうです ね、
あの中止になっちゃって、で結局もうなしかなと思ったら、あの実はですね、ニュージーランドの大使館の方が、あの準決勝見に行かないって一枚券が余ってるからってことで誘ってくれたんですよ、
特権だよね、ちょっとね、金を使いましたね、
なんか余ってたから
余ってたから
なんか
余らせてくれたんだけど、
2日前に言われて、まあ、たまたま都合があってとか合わせて、まあ、横浜に見に行ったんですよ、ニュージーランド対イングランド、あれはすごかったですね、まあ、ニュージーランド側のねの大使館の人と一緒に見に行ったんで、ニュージーランドが応援しなくちゃいけなかったのがちょっと辛かったですよね。イングランドがいい試合したんですよね、あれ、
うん、
ね、さすが前日本代表監督の エディ・ジョーンズですよ。うん、でね、うん、ちょっと日本代表、まあここまで言うと買いかぶりすぎだと言われちゃうかもしれないけど、あの時のイングランド、ニュージーランドをタジタジにさせましたけどね、あのイングランドの、プレーは日本代表のプレーを見てるようだ。
そう、確かに彷彿とさせる、うん、ところが
正確にね、
正
確なパス、
う
ん、
そう、
素晴らしかったですね、あのイングランドが。
同じエディ仕込みってこと
で、ね、というような印象に残る試合も見ることができたしということなんですけどね、まあ、ちょっと高校、我々の高校時代を振り返ると、随分、まあ、そもそも
ルールがね、ルールがそもそも変わったから、
まあ、比べちゃいけないのかもしれないけど、まあ、ルールは変わったのは客観的な事実ですよ。
そう
です
ね、夜間がなくなったね。
あ、魔法の夜間、
モーグラの時はね、
そうね、
倒れたら
世代だ、
夜間マネージャーが夜間を持ってかけてくれると、
そしたらね、
すぐに痛がってたよね。魔法すぐに起き上がる、
魔法なんですよ、
今見ないね、
そう、
今何だったっけ、ウォーター
でもなんかウォーター
で、今はもう高校生だとそうやってやったらもう、うん、試合はもう出ちゃいけない、その日は、うん、
脳震盪だったら、
もう出ちゃ
いけない
、それもなかったしね、
出ちゃいけないっていうルールとかね、
あとそのボールも今の合成比較じゃなくて
皮ね、
部員がね、つばで磨いて
滑らないようにね、
うん、雨が降るとね、水を吸って重くなる、
つばペッてやって、つばをペッてやって布で磨くというね、懐かしいですね、カーボール。
だから後輩がね、その役でしたよね、だから
1年生入ったらすぐ
1年生入ったらもう
つばペッて、つ
ばが出ない、
やらされましたね。ね、
何個磨くんだっていう
ね、だから今回の大会見てたら、あの、まあこれだいぶ前からルール変わってるんですけど、リフティング、
あー、全然変わったね、
ラインアウトでね、持ち上げるじゃないですか、持ち上げたら反則だったんだよね、
その頃はね、
あれは、まあ、あれもだいぶ歴史あるルール変更なんですけども、
ペナルティね、ペナルティもね、蹴り出したら相手ボールだったよね、今は相手ボール、そうそうそう、マイボールね、うん、得点がどんどん入っていく感じ、
まあもう30年前のルールですからね、
相当いろいろ
だいぶ変わってますけどね、
楽しめるように、
あといろんな新しい言葉がね、例えばジャッカル、
あとダブルタックルとか、
ダブルタックルとか、
そんなルールというか、そんな方法、
言葉がないね、
まあ、言葉はなかった、
言葉がない、先方はあったかもしれない、
先方はまああったかもしれない、
ボールをね、
まあ一人じゃ無理ならお前も行けみたいな、
やってたのかもしれないけど、あとオフロードパス、
それはもう今全く変わりました、両手で持たないと怒られる
からね、
そんな不真面目な、そういい加減なパスするなって言われて怒られてましたからね、あれ上手な人じゃないと繋がらないんだけどね、オフロードパス、僕らがやってもね繋がらなくて、
相手にインターセプトされてとかね
とかね、
まあそうなっちゃう、
ね、かといってね、手はな、あのボール離さずにそのまま突っ込んで相手に絡まれてボールから球が出ないとか、
は
い、
相手ボール、
ね、見てて全然面白くない試合の中でね、まあそう、ね、比べるなって感じなんですけど、ね、で、そういうことでもう、だいぶ時間が迫ってきておりますけどね、あの